3、計画策定にかかるアンケート調査結果およびヒアリング調査結果。括弧1、障害者に対するアンケート調査結果。調査の目的。第5次狭山市障害者福祉プラン策定のための基礎資料とするとともに、計画に基づいて障害者福祉施策を進める際の参考とするために実施しました。調査対象、狭山市に在住する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者などを対象に実施しました。配布、回収結果。配布数1500件。総回収数688件。総回収率 45.8%。有効回答数688件。有効回答率 45.8%。調査期間、令和2年7月。調査方法、郵送による配布・回収、一部窓口回収あり。調査結果の概括、回答者の年齢、稼働年齢層の18歳から64歳が 52.7%、 65歳以上の高齢者は 37.9% となっています。回答者の年齢別のグラフがあります。回答者数688、0歳から17歳 9.0%、 18歳から29歳 5.7%、 30歳から49歳 21.7%、 50歳から64歳 25.3%、 65歳から74歳 25.7%、 75歳以上12.2%、 無回答 0.4%。 グラフ終わります。介護保険の利用状況。介護保険制度の要支援・要介護認定を受けている方のうち、介護保険サービスを利用しているかどうかの状況では、利用しているが1割台半ばとなっています。円グラフがあります。回答者数688、利用している 16.7%、 利用していない 55.8%、 無回答 27.5%。 円グラフ終わります。手助けが必要なとき。手助けが必要な場面としては、外出するとき、通院や買い物など、 44.8%という回答が最も多く、日常の暮らしに必要な事務手続き 39.4%、 緊急時に避難・連絡したいとき 38.4% が続いています。グラフがあります。回答者数688、食事をするとき 10.5%、薬を飲んだり保管するとき 19.9%、 トイレで用を足すとき 12.1%、 お風呂に入るとき 19.6%、 着替えをするとき 13.4%、 家の中を移動するとき 6.5%、 台所の片付けや掃除をするとき 24.1%、外出するとき、通院や買い物など 44.8%、 自分の考えを伝えたいとき 19.2%、 生活費などお金の管理 32.3%、 日常の暮らしに必要な事務手続き 39.4%、 緊急時に避難・連絡したいとき38.4%、 特になし 32.8%、 その他 5.4%、 無回答 1.3%、 グラフを終わります。主な介助者。日常生活に関する主な介助者としては、特にいない、必要ないを除き、夫、妻や父、母を挙げた回答が多くなっています。グラフがあります。グラフ中の前回は、前回調査第4次障害者福祉プラン策定アンケート調査の結果です。以下、本章中において同様です。今回、前回の順に読みます。夫、妻 34.4%、 36.3%、 父、母 30.4%、 25.6%、 息子、娘 15.1%、 23.6%、 兄弟、姉妹 12.6%、 10.8%、 祖父、祖母 1.9%、 1.9%、 親戚 1.0%、 1.4%、 施設の職員 11.3%、14.3%、 ボランティア 0.6%、 1.1%、 ホームヘルパー 3.6%、 7.0%、 その他 3.2%、 5.2%、 介助者はいるが特に受けていない 2.8%、 3.5%、 特にいない 19.2%、9.8%、 無回答 0.9%、 3.4%。 回答者数、今回688、前回802。グラフ終わります。生活で困っていることや不安に思っていること。今回の結果では、自分の健康や体力に自信がない 34.0% が最も多く、次いで特に困っていることはない 31.7%。 将来的に生活する住まいまたは施設があるかどうか不安 25.9% が続いていることから、障害のある方の将来、親亡き後等の生活の場、住居等についての不安を抱えていることが伺えます。グラフがあります。今回、前回の順に読みます。身の回りの支援をしてくれる人がいない 2.9%、 3.4%、 一緒に暮らす人がいない 3.1%、 3.4%、 友人、相談相手がいない8.9%、 6.0%、 働くところがない 11.5%、 7.8%、 働いても長続きしない 4.8%、 2.7%、 生活に必要なお金が足りない 15.8%、 13.1%、趣味や生きがいが見つけられない 14.5%、 11.1%、 生活をする上で必要な情報が得られない 6.8%、 6.1%、 自分の健康や体力に自信がない 34.0%、 34.0%、 家族など介助者の健康状態が不安 1.9%、 23.1%、 一緒に暮らしている家族との関係が良くない 5.1%、 4.2%、 風呂やトイレなど家の設備が不便 4.8%、 7.2%、 将来的に生活する住まいまたは施設があるかどうか不安 25.9%、 26.3%、 その他 7.6%、 5.5%、特に困っていることはない、31.7%、29.6%、無回答、4.7%、9.1%。回答者数、今回688、前回733。グラフ終わります。機関相談支援センター、相談支援事業者の満足度。満足していると、やや満足しているを合わせた一定以上満足が6割台後半、67.5% で前回より増加しており、満足度が上昇していることが伺えます。グラフがあります。今回、前回の順に読みます。満足している、46.8%、41.9%、やや満足している、20.7%、16.3%、どちらとも言えない、19.8%、26.7%、やや不満である、4.5%、5.8%、不満である、4.5%、5.8%、無回答、3.6%、3.5%。回答者数、今回、111、前回、86。グラフ終わります。障害者就労支援センターの利用状況、満足度。障害者就労支援センターを利用している 6.1%、利用したことがある 8.4% の回答割合を合計すると 14.5% となり、前回より増加していますが、引き続きセンターの周知に努めていく必要があります。また、満足しているとやや満足しているを合わせた一定以上満足が42人中29人、69% とほぼ7割を占めており、高い満足度がうかがえます。利用状況を表したグラフがあります。今回、前回の順に読みます。利用している 6.1%、3.0%、利用したことがある 8.4%、6.7%、知っているが利用したことはない 29.8%、30.2%。名前は聞いたことがあるが内容までは知らない 20.1%、16.1%。全く知らない 24.6%、25.9%。無回答 11.0%。18.1%。 回答者数、今回688、前回733。グラフ終わります。利用満足度のグラフがあります。回答者数42、満足している19人、 45.2%、やや満足している10人 23.8%、 どちらとも言えない6人 14.3%、 やや不満である3人 7.1%、 不満である3人 7.1%、 無回答1人 2.4%。 グラフ終わります。外出時に困ること。バスや鉄道、その他交通手段が利用しにくい、21.1%。介助者がいないと外出できない、20.3%が多く、外出支援サービスの一層の周知と充実に努めるとともに、民間企業や関係機関などと連携して、障害のある方が外出で困ることがなくなるよう努めることが必要です。また、 周囲の理解や配慮についても普及していくことが重要になります。グラフがあります。今回、前回の順に読みます。バスや鉄道、その他交通手段が利用しにくい、乗り降りが難しいなど、21.1%、23.2%、交通手段がない、6.1%、7.5%、障害者用の駐車場がない、または少ない、9.7%、12.1%、交通費の負担が大きい、14.8%、16.1%、歩道に問題が多い、狭い、障害物が多い、誘導ブロックがないなど、10.2%、13.0%、建物の設備が利用しにくい、階段、トイレ、案内表示など、11.2%、13.2%、施設がバリアフリーになっていない、6.1%、7.0%、休憩できる場所が少ない、身近な公園や歩道のベンチなど、15.1%、17.3%、介助者がいないと外出できない、20.3%、26.3%、手助けしてくれる人がいない、2.9%、3.5%、介助者を頼むと利用料を負担しなければならない、5.2%、7.6%、外出したいと思わない、6.0%、6.7%、その他、36.9%、6.8%、特に困っていない、2.2%、25.2%、無回答、4.9%、8.2%、回答者数、今回、688、前回、733、グラフ終わります。充実が必要だと思う、障害児施策やサービス。入所施設の充実、62人中18人という回答が最も多く、専門的な相談体制、自立に向けた専門的な教育の充実、保護者が介助・支援できない時の一時的な見守りや介助等、いずれも62人中 25.8% 等が続いており、障害のある子どものための施策の充実だけでなく、介助者等への支援の充実も必要です。グラフがあります。回答者数62。乳幼児健診の充実、2人、3.2%。発育、発達上の課題の早期発見、診断、9人、14.5%。専門的な相談体制、16人、25.8%。地域における療育・リハビリテーション体制、13人、21.0%。障害児通園施設の整備、3人、4.8%。保育所や幼稚園での障害児保育・教育の充実、11人、17.7%。小中学校・高等学校での教育機会の拡充、15人、24.2%。障害児のための学校の整備、11人、17.7%。自立に向けた専門的な教育の充実、16人、25.8%。通学・通園児の介助・付き添い、5人、8.1%。放課後や休日などの居場所づくり、8人、 12.9%。安心して遊べる機会、場の確保、4人、6.5%。地域社会と関わる機会や環境づくり、2人、3.2%。保護者が介助、支援できない時の一時的な見守りや介助等、16人、25.8%。障害福祉分野と教育分野、事業所と学校の連携、6人、9.7%。入所施設の充実、18人、29.0%。医療体制の充実、10人、16.1%。その他、1人、1.6%。無回答、3人、4.8%。グラフ、終わります。療育や教育に関する相談について望むこと。困った時にすぐに相談できる体制を整えてほしい。62人中30人という回答が最も多く、次いで専門的な相談機関を充実させてほしいと、具体的な対応の仕方をわかりやすく教えてほしい。ともに62人中27人が多くなっており、機関相談支援センターや相談支援事業の一層の充実が必要です。グラフがあります。回答者数62、相談機関の情報を提供してほしい、24人、38.7%。困った時にすぐに相談できるような体制を整えてほしい、30人、48.4%。一箇所で相談できるようにしてほしい、12人、19.4%。専門的な相談機関を充実させてほしい、27人、43.5%。具体的な対応の仕方をわかりやすく教えてほしい、27人、43.5%。その他、7人、11.3%。特にない、6人、9.7%。無回答、2人、3.2%。グラフ、終わります。障害のある方が仕事をするために必要だと思うこと。前回と同様、事業主や職場の仲間の理解があること、67.2% との回答が最も多く、次いで、障害のある方に配慮した職場の施設、設備が整っていること、62.5% が多く、企業などが積極的に障害のある方を雇うこと、57.1% が続いています。障害者が安心して就労できるよう、引き続き企業などへ働きかけるとともに、就労定着支援などのサービスの活用も必要です。グラフがあります。今回、前回の順に読みます。企業などが積極的に障害のある方を雇うこと、57.1%、47.1%。障害のある方に配慮した職場の施設、設備が整っていること、62.5%、50.9%。就労条件、短時間労働などが整っていること、49.1%、41.6%。生活できる給料がもらえること、56.1%、42.0%。事業主や職場の仲間の理解があること、67.2%、55.8%。仕事をするための訓練・研修の機会が充実していること、36.3%、31.7%。自営業を希望する障害のある方への支援が充実していること、15.1%、13.2%。通勤・ 交通手段が確保されていること 42.6%、 37.7%、 働く場の紹介・斡旋や相談が充実していること 39.8%、 34.0%、 健康管理が充実していること 33.1%、 25.5%、福祉的就労施設が整備されていること 25.4%、 24.4%、 公営住宅やアパート、グループホームなどの住居が整備されていること 22.2%、 20.6%、 その他 3.6%、 3.1%、 特に必要ない 3.6%、 3.1%、 無回答 6.8%、 20.6%、 回答者数今回688、前回733。グラフ終わります。災害時のことについて。災害時に困ることとしては、今回の結果では、避難場所で必要な薬の確保や医療ケアなどが受けられるか不安、38.8% との回答が最も多く、次いで避難所生活は難しい、37.1% が多く、自力での避難が難しい 30.5% が続いており、引き続き避難時及び避難所における障害のある方への対応が課題となっています。また地域での災害時の備えに重要と思うこととして、日頃からの挨拶、声かけや付き合いが 61.6% と最も多く、次いで危険箇所の把握、地域における援助体制の構築が多くなっていることから、地域における防災情報の共有や支援体制の構築など共助の面での充実も必要です。グラフがあります。今回前回の順に読みます。避難場所を知らない 17.6%、15.6%、 自力での避難が難しい、坂や階段がある、避難場所が遠いなど 30.5%、 35.3%、 助けを求めるのが難しい 16.0%、 20.5%、 緊急時の介助者がいない 11.5%、 13.4%、近所に頼れる人がいない 18.2%、 17.2%、 避難場所で必要な薬の確保や医療ケアなどが受けられるか不安 38.8%、 38.3%、 自分の障害を理解してもらいにくい 30.4%、 31.7%、避難所生活は難しい 37.1%、 40.0%、 情報を入手しにくい 17.2%、 17.5%、 その他 5.7%、 4.5%、 特に困ることはない 15.8%、 13.9%、 無回答 3.5%、9.1%。 回答者数今回688、前回733。グラフ終わります。地域での災害時の備えに重要と思うことのグラフがあります。回答者数688、日頃からの挨拶、声かけや付き合い 61.6%、 地域での避難訓練 23.8%、 危険箇所の把握 39.2%、 地域での援助体制の構築 29.4%、 地域の要援護者の把握 28.1%、 要援護者への情報伝達体制の構築 22.7%、 災害ボランティアの育成 12.1%、 災害対策の学習会 9.4%、 その他 2.2%、 無回答 5.1%。 グラフ終わります。権利擁護について。障害があることで差別や嫌な思いをした経験がある方は、今回の調査結果では4割台の後半となっており、前回調査より 4.6 ポイントの増加となっており、課題がうかがえます。また、差別や嫌な思いをなくすために重要だと思う取り組みとしては、障害への理解促進 81.1% という回答が8割強となっており、市民の障害への理解をより深めるための啓発活動等が重要となります。差別、嫌な思いの経験。グラフがあります。今回、前回の順に読みます。ある、21.1%、21.0%、少しある、26.6%、22.1%、ない、47.5%、47.3%、無回答、4.8%、9.5%。回答者数、今回688、前回733。グラフ終わります。差別等をなくすために重要な取り組み。グラフがあります。回答者数328。障害への理解促進 81.1%。福祉教育の充実 43.0%。地域での交流活動の促進 17.4%。ボランティア活動の活性化 8.5%。権利擁護のための制度の充実 36.0%、 その他 6.7%、 無回答 5.5%。 グラフ終わります。青年貢献制度の認知度。青年貢献制度の認知度については、知っていたが前回調査時より10ポイント近く減少しており、引き続き周知・情報提供に努めていくことが重要です。グラフがあります。今回、前回の順に読みます。知っていた 47.8%、57.2%、知らなかった 40.1%、31.2%、無回答 12.1%、11.6%、回答者数、今回688、前回733。グラフ終わります。よりよく生活していくために必要なことについて。障害当事者が今後住み慣れた地域でよりよく暮らしていくために必要と思うことは、前回の調査と変わらず、相談体制の充実、相談窓口を増やす、障害に応じた専門相談ができる場所を作るなど、福祉サービス利用の手続きを簡単にする、市からの福祉に関する情報をもっと多く、もっとわかりやすくするが多く回答されており、基幹相談支援センターをはじめとした相談支援事業の充実や、市ホームページなどの充実が必要です。グラフがあります。今回、前回の順に読みます。相談体制の充実、相談窓口を増やす、障害に応じた専門相談ができる場所を作る等、38.7%、22.9%、障害の早期発見、早期療育体制の充実、10.0%、5.0%、市からの福祉に関する情報をもっと多く、もっとわかりやすくする、35.5%、29.7%。情報、 保証サービス、手話通訳派遣、要約筆記者派遣、代書、代読サービス等の充実、5.1%、2.7%、福祉サービス利用の手続きを簡単にする、37.5%、25.6%、保健や福祉の専門的な人を増やす、11.3%、7.1%、参加しやすいスポーツ、サークル、文化活動などを増やす、10.3%、6.7%。障害があってもなくても住民同士が触れ合える機会や共同の場を増やす、7.6%、10.2%。障害があってもなくても共に学べるような保育・教育環境を充実する、4.7%、4.4%。ボランティア活動を増やす、0.9%、1.5%。仕事に就くための訓練や働く場を増やす、10.5%、9.8%。在宅での生活がしやすいよう、福祉サービスを充実する、11.6%、21.0%。日常生活の介助や生活訓練などが受けられる通いの施設を増やす、6.5%、6.4%。グループホームなど地域で生活するための場所を増やす、8.7%、11.7%。利用しやすいように道路、建物などのバリアフリー化を進める、7.6%、10.1%。災害の時にスムーズに避難できるように支援体制を進める、10.3%、13.8%。日常の生活費などお金や大事な書類を管理してくれるサービス、6.4%、5.6%。その他、2.8%、4.5%。特にない、5.5%、6.0%。回答者数、今回688、前回733。グラフ終わります。第4次、狭山市障害者福祉プランの15の施策に関する相対的な評価。15の施策の中で、4、重要度が高いが満足度は低い施策群に入る。7、外出支援の充実。8、就労支援の充実。9、情報提供の充実。13、福祉のまちづくり。14、防災体制の整備促進。15、住環境の整備の各取り組みが今後特に重要になるものと考えられます。図があります。縦軸は満足度を表し、上が満足度が高く、下が低くなっています。横軸は重要度を表しています。右が重要度が高く、左が低くなっています。図のほぼ中央に満足度の平均ラインがあり、図の下からおよそ3分の1のところに重要度の平均ラインがあります。満足度の平均ラインと重要度の平均ラインが交差して、上下左右で4つの施策群に分けられています。4つの施策群に該当する項目の表があります。施策群、該当項目の順に読みます。1、重要度が高く、満足度も高い施策群。3、権利擁護の充実。4、就学前の支援体制の充実。5、就学後の支援体制の充実。10、ケアマネジメント体制の充実。11、福祉施策の推進。12、保健・医療施策の推進。2、重要度はそれほど高くないが、 満足度は高い施策群。丸1、障害への理解促進。丸2、共同体制の充実。丸6、文化・スポーツ活動の充実。3、重要度はそれほど高くなく、満足度も低い施策群。該当項目なし。4、重要度が高いが、満足度は低い施策群。丸7、外出支援の充実。丸8、就労支援の充実。丸9、情報提供の充実。丸13、福祉のまちづくり。丸14、防災体制の整備促進。丸15、住環境の整備。表を終わります。
括弧2、関係団体・事業所に対するヒアリング調査結果。調査目的、障害者福祉施策を進める際の参考とするため、障害者に関わる事業所、学校、関係団体などに対し、第4次狭山市障害者福祉プランの取り組み状況や、今後の課題等についてヒアリング調査を行い、問題点や今後の障害者福祉施策に対する要望などを聴取しました。調査対象事業所、学校、関係団体数、種別と件数を読みます。居宅介護事業所、2件、施設系事業所、6件、学校、2件、関係団体、11件。調査の実施日、7月14日、15日、16日、17日、要望意見の概要。ヒアリング調査の結果から得られた要望や意見について、第4次狭山市障害者福祉プランの施策項目と対応させると以下のようになります。さらに充実が望まれる施策。第1章、相互理解と権利擁護の取り組みの充実。第1節、障害への理解促進。支援席学習で普通級に受け入れてもらうと、障害や障害者への理解が大切であることがわかる。障害者への理解促進を図られることが望ましい。ウェルビーイングはさらに発展させ、共生社会を目指してほしい。障害者への正しい認識を持ち、助けてあげなくてはという存在でなく、それぞれの強みを活かせるような社会にしてほしい。誤解や偏見による不具合、トラブルの発生が多いため、社会的に障害について理解を深めていくための個々の対策を積み重ねて、少しでも改善してほしい。第2節、共同体制の充実。人材が不足した時に募集をしてもなかなか集まらないことや、夕方はヘルパーの依頼が集中すること、朝や土日、夜間についても人材配置が難しい状況は変わっていないため、福祉人材の育成が図られることが望ましい。第3節、権利擁護の充実。成年後見制度も財産管理面だけでなく、本人の生活等がより良い状況になるような支援ができる制度にしてほしい。成年後見制度の利用促進について、市では制度の周知や利用促進の取り組みを行う計画になっているが、現実的に必要な人が内容、費用等の問題で利用につながっていないケースが多々あることから、社会福祉協議会が行っている狭山青年貢献センターの拡充・充実を具体的に取り組み、内容に記載してもらい、制度の周知や安心サポートネットとのつながりなど、事例検討や講演会、小から大規模なども含めて新計画に反映させていただきたい。法や制度そのものの周知・啓発では、実利用時に役に立つことは少ないことに加え、営利主義的な事業者も多いことと思われるので、社会福祉協議会など、 地域づくりの中核法人が中心となって行う必要があると考える。社会福祉協議会の地域福祉活動計画との連携も重要になると思う。第2章、保育・教育体制の充実。第1節、就学前の支援体制の充実。本来、幼稚園や保育園の就園先は親が選べると考えるが、私立の園を希望すると、下配の職員を雇うことにより、園の経営が圧迫されることや、保育士不足を原因に断られることが多いのが現状。もっと各園に強力な要請や補助金等を検討していただきたい。第3章、社会参加の支援。第1節、文化スポーツ活動の充実。社会参加の支援を行うのであれば、市から個人に団体を紹介してほしい。交通の便利なところにスポーツ用具等を整備してほしい。第2節、外出支援の充実。通所系のサービスは充実してきているが、移動支援や行動援護に空きがなかったり、制約もあり、使いにくさを感じる声を聞く。第4章、就労の支援。規定のサービス支給日数では、施設から在宅への理念に合わないことが多く、利用できない日数を家族が支援したり、他のサービスを利用しなければならない状況で、利用者が安定した生活を送るという利用者本位、主導のサービス提供が難しい。様々な作業内容、規模、人数、施設形態など、利用者が選べる事業所を通勤できる範囲に設けてほしい。基本工賃の賃上げや労働条件を改善してほしい。企業などの職場への啓発を進め、障害者が働きやすい社会を築く施策にしてほしい。第5章、相談支援体制の充実。第2節、ケアマネジメント体制の充実。本人の成長や地域での生活を送るという目的に沿った支援計画が必要である。在宅生活を継続していく視点で、支援サービスを組み合わせて地域生活を送れるようにする相談支援従事者の知識の幅が重要であると考える。相談支援専門員の役割や、多職種連携の機能を拡充させたい。相談支援専門員によってもばらつきがある。第6章、福祉・保健・医療施策の推進。第1節、福祉施策の推進。当事者援助・支援が厚いほど、家族負担は軽くなるが、それだけでは解消されないこともあるため、方針3、6-1 のところの38、精神障害者の支援の充実を、38、精神障害及び家族支援の充実としてほしい。聴覚障害者の場合、手話通訳者、要約筆記者の派遣や、コミュニケーション支援機器の設置等があるが、障害特性に配慮した情報提供と意思疎通支援を充実させてほしい。第2節、保健・医療施策の推進。医療的ケアが必要な児童が適切な支援を受けられるための関係機関の協議の場の位置づけを全計画中に明確にすることができなかった。計画相談でサービス、施設や事業所を探すが決まった後、事業所ごとの対応になりがちなので、生活全体を見ていけるように実施したい。地域移行を進めていく際、サービスを柔軟に組み合わせて施行できると良い。障害のある子どもに対応できる医療機関が地域に足りていない。連携を強化し、早期に療育に取り組めるようにしてほしい。第7章、優しい街づくりの推進。第1節、福祉の街づくりの推進。 公共施設のバリアフリー化にばらつきがあるので、公共施設の総点検を実施して問題点を洗い出し、改善につなげてほしい。第2節、防災体制の整備促進。突然の災害に対応すべく、福祉避難所の訓練をより実践に即した内容にし、不測の事態に対応できるように備えておくことが必要である。第3節、住環境の整備。グループホームの設置は追いつかず、一方で自宅、アパート等で支援を受けながら安心して暮らすという状況は、まだまだ不完全と思われ、ケアマネジメントの体制も障害者については不十分であると考えるため、相談支援体制の充実、福祉保健医療施策の推進とともに充実を望む。施策として提案したい内容。第一章、相互理解と権利擁護の取り組みの充実。第一節、障害への理解促進。就労面では企業側と障害当事者で知る、勉強する機会を作る必要がある。行政、本人、保護者、学校、施設や就労先などが協力し合う場を作ることが必要。第2章、保育・教育体制の充実。個別のニーズに合わせて支援は分ける方向。共にいる中での支援を具体的に示してほしい。相談もこれまでの医学モデルから社会モデルとして、共にの情報を積極的に提示してほしい。そのためにまずは共にの実践実績をこれまでの失敗例とするのではなく収集し、課題として取り組んでほしい。第三章、社会参加の支援。第二節、外出支援の充実。個人での週末の外出や余暇への支援は当然必要であり、市として共同生活援助等事業の拡充に伴う外出支援の充実に対する移動支援事業の支給決定に計画的に取り組み、実施数、内容を検証して実現させ、個人の福祉の充実が進んでいくようにお願いしたい。第4章、就労の支援。市内の就労移行の定員数が増えるとともに、市内事業者の就労定着支援の受け入れ人数が増えることが望ましい。日中活動系サービスの併用利用がもっと柔軟にできるようにしてほしい。また、支給日数の調整も手軽にできるようにしてほしい。第6章、福祉、保健、医療施策の推進。第1節、福祉施策の推進。地域生活を送る上で必要な支給に制限があることで、利用者の地域生活に支障が出るケースがあるので、柔軟に対応する、必要に応じて特例を認める、などを推進できるようなルールやシステムを設けてほしい。県の委託事業の埼玉県精神障害者家族会連合会、家族による家族学習会を支援してほしい。家族会未加入の方をも参加対象にしているので、参加費の負担や参加者募集作業を支援してほしい。福祉事業の支援者、教育関係者に精神疾患の基礎知識等の研修を受ける機会を設けてほしい。また、児童・生徒の心の健康を図り、病の予防等のための教育機関を作ってほしい。地域で安心して暮らせるように、住居探しの支援、家賃の補助等、当事者の必要や要望に応じた自立生活への支援を希望。サロン参加、スポーツ、文化、教養、健康維持等の社会参加への支援、サロン開設の援助、相談活動の支援、特に送迎体制の確立を希望、 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築と、地域生活拠点等の整備の進捗状況と、今後の展望を教えてほしい。市は言語条例を制定してほしい。ようやく筆記者の養成に取り組んでいただきたい。第2節、保健・医療施策の推進。訪問看護ステーションが徐々に増えているとはいえ、医療につながらない方がアウトリーチ等福祉サービスを受けられない問題がある。未治療の方の家族は孤立している場合が多く、家族の負担は大変大きいものがある。本人だけでなく、家族にアプローチをしてほしい。今回の新型コロナウイルスも含めた感染症対策について、鋭意取り組みを進めていってもらいたい。第7章、優しい街づくりの推進。第1節、福祉の街づくりの推進。市で要援護の線引きを行って支援につなげてほしい。地域内にどのような人がいるかを把握し、コミュニケーションの取れる地域づくりができたらいいと思う。第2節、防災体制の整備促進。在宅で安心して生活するために、災害時の体制を充実させてほしい。避難所が障害者に配慮された環境であってほしい。障害者がスムーズに避難できるようにしてほしい。第3節、住環境の整備。親亡き後を見据え、もっと掘り下げられる専門委員会を設置してほしい。高齢者分野におけるサービス付き高齢者住宅に準じるようなものも含めて検討すべきと考える。また、青年貢献制度の周知、広報と利用の支援促進や、グループホームの体験利用の事業等も一層重要になってくると思う。